ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日のお話は何ですか？
今日の話はですね、思い込みを外して古い自分とバイバイする方法をお伝えしたいと思います。
はい。みんな思い込みで生きてますよね。
そうなんですよ。
そう思う。
ちょうどね、新しく、はい、作家生活20周年記念で書かせてもらった、うん、幸せにならなくたっていいんだよっていうね、うん、本なんですが、はい、39の思い込みとお別れする方法を書いてるんですね。
39もあるんですね。はい。はあ。うん。
で、読むだけで、39個の思い込みと、お別れする方法をまとめた一冊なんですが、うん、その、なんと物語仕立てになってまして、銀河の、スターウォーズみたいに銀河評議会っていうのがあるんですね。はい、各惑星の、
はいはい、決めてる人たちね。
長老のような、はい、その賢者たちがですね、うんうん、いろんな星の賢者たちが集まって、うん、この銀河をどう運営していこうかっていう中で、はい、地球を任されてるのが、うん、虎の男なんですね、うんうん。で、このまま行くとね、うん、地球は、環境破壊があまりにも進みすぎててね。うん、で、今、そのゲリラ豪雨や、そういう自然災害なんていうのは、実は人間のね、うん、エゴの暴走からつながってる人災なんだと。うん、で、あと10年地球は持つかどうかの、瀬戸際にいるっていう中で、うんうん、分かってるのか、この状況っていうことで、うん、銀河評議会の、一番の長老のですね、うん、白うさぎ司令官にですね、うん、呼び出されて、地球の、管理を任されてる虎の男が言われるわけですね。うん、で、もう虎の男は手を打ってますと。うん、オリオン座から、地球人に向けて、地球人の幸福度指数を上げるラジオ配信を始めます。うん、そこから始まる物語仕立てで、その物語を読んでいくと、39の思い込みが外れるっていうね、読むだけで潜在意識が変わる。39の思い込みを手放せるっていう翡翠新境地のですね、幸せにならなくたっていいんだよっていう本なんですね。
はい。すごい。でも39もあるんだって思いました。
そのね、もっと思い込みは、もう、すべては思い込みなので、はい、思い込み自体はもうたくさんあるんだけど、うん、その、今の地球を、その、幸福度指数をめちゃめちゃ下げてる原因となってる思い込みが39個あるよって。
うん、
それは変わらなければいけないっていう思いだったり、うんうんうん、自己犠牲こそ優しさだっていう思い込みだったり、人の役に立たないといけないっていう思い込みだったり、うん、我慢しなければいけないっていう思い込みだったり、うん、正しくやらなきゃいけないっていう思い込みだったり、うん、無駄なことしちゃいけないっていう思い込みだったり、うん、その失敗しちゃいけないっていう思い込みだったり、うん、自分には価値がないっていう思い込みだったりね、39思い込みが、うん、まあいろいろ、この39が今の地球人がなかなか幸せを感じられない思い込みだと。
うん、
で、その39の思い込みを聞いてるだけで手放せるようなラジオ配信をオリオン座から虎の男が地球に向けてやると。
うん、
そういう物語なんですね。
なるほど。
で、で、うん、そっからね、何を喋ろうか今ちょっと
手元になんか触って探してますが、
あ、でね、
うん、
思い込みっていうのは、そのなんていうのかな、よくベストセラーになった本で思考は現実化するっていうね、うん、本があるんだけど、はい、正確に言うと思考が現実化してるんじゃなくて、うん、 深い部分で思い込んでることが現実化してるのね。だからその深いところで思い込んでることを、うん、やっぱり気づかないと変えられないのね、うん、で気づいてあなるほどなって納得すると手放せるのね、うんうん、だからそのどうやったら思い込みを気づけるようになるのか、うん、もう思い込みっていうのは自分の中の無意識のルール設定なので、うん、自分ではなかなか気づけないんだけど、じゃあどうしたら気づけるようになるのか、うん、したらどうして気づいたものを手放せるのかっていうのが、うん、この一冊でできるようになってるんですね。
これはこれまで翡翠さんがやっぱりいろいろ質問とか相談とか受けてきて、やっぱりあみんなこういう思い込みがあるんだなっていう感じのリストですか？
そうですね、これがみんなの幸福度指数を、うん、心の安心感を止めてたり、うん、その幸せをなかなか感じにくくなってる、うん、例えば正元さんとの共著で、うん、今日誰のために生きるの中で前書きに書かせてもらった話で、うん、もう僕はすっごい好きな話があって、はい、正元さんはもうアフリカにペンキ画館を学びに行った時に、うん、その、まあ、住み込みで絵を学ぶんだよね、うん。で、その時に、そこの3歳ぐらいのちっちゃい女の子がね、ザイちゃんだったかな。
うんうん、
女の子がいて、あ、ザイちゃんじゃない、その家の娘さんかな。女の子がいて、はい、その、流れ星を、うん、捕まえに行きたいって言うんだよね、うん、でお父さんが嫌なそのじゃあ行こう行こうって言って、うん、流れ星を捕まえに出かけてっちゃうんだよね、はい、でお父さんはどこを探したのか足が血だらけで帰ってきたみたいで、足から血が出てて、うんうん、で流れ星なんか捕まるわけないのにって証言は、
うんうん、
真剣にお父さん、もう血が、足から血が出るぐらい真剣に探してるのよね。で、翌日も、今度はお父さんが友達まで呼んで、よし、今日も流れ星捕まえに行こうってね。うん、で、あれ、アフリカの人たちって、流れ星って捕まえらんないって、知ってないのかなと思って、心配になって、流れ星なんか捕まらないよって、教えてあげたらしいんです。そしたら、まあ、真剣な表情でね、お父さんが、証言は流れ星捕まえに行ったことがあるから言ってるんか、
うん、
いや、もう行ったことないけど、流れ星なんか捕まえらんないって分かってるよって。流れ星を捕まえに行ったことない人に、そんなこと言われたくないって。
うん、
ね。流れ星捕まえに行って捕まらないかもしれないけど、うん、流れ星見れるかもしれないし、うん、無駄だって思うことの中に幸せってたくさんあるのに、うん、お前の幸せはどこへ行ったんだって、
うん、え
って言われたらしいのね。効率よく生きようと思ったら、うん、ね、ずっと証言を見てて、証言はいつもいつも無駄を省いて、うん、効率よく生きようとしてるのが伝わってくるよって、うんうん、でも無駄を省こうとした無駄の中に幸せってたくさんあるのに、お前は無駄を省いてね、何のために生きてるんだって、
うん、
無駄の中にたくさんの幸せがある、
うん、
ね、効率よく生きたいと思うんだったら、うん、生まれてすぐ死ぬのが一番効率的だぞって、
うん、
何のためにお前は生きてるんだって言われたらしいのね。もう最初の頃に、
うん、
もう僕はもうそれすごく響いて、うん、今の日本人は常に効率を求めてるし、うん、無駄なことって、うん、無駄なことができにくい、無駄なことしててもついつい罪悪感が出ちゃうぐらい、うん、無駄なことできない、それね、無駄なことしちゃいけない、効率を求めなきゃいけないっていう思い込みに、うん、鎖にハートが縛られちゃってるんだよね、
うん、
で僕自身はいろいろ20年作家としてね、いろいろ悩んでる方たちと向き合ってきた中で、うん、まあこの思い込みが今の地球人の幸福度指数を下げてるなっていう顕著なやつ39を上げてね、
うん、
まあそれがどうやったらほどけていくのかっていうのを虎の物語の中で、うん、ラジオをね、オリオン座から、うん、その今夜オリオンで会いましょうっていうラジオ番組をね、
うん、
虎の男がするのね、うん、で一生懸命地球のね幸福度指数を上げるのね、うん、で最後どうなるのかっていうのがね、うん、もう最後が大変なことになっちゃう、
ね、出たこれがこの間を聞いてた、
そう
大変なことになっちゃうんですね。
最後幸福度指数をね、
はい、
51% に上げようとしてるのね。でなんで 51% なのかっていうのは本の中に、うん、物語詳しく書いてあるのでちょっと説明省きますけど、うん、そのこの10年で地球人が幸福度指数を平均で集合無意識として 51% まで上げないと、うん、もう地球は10年でダメになっちゃうっていう、うん、まあストーリー設定なのね、うん、で 51% まで集合無意識の上げるためには39の思い込みを外してあげない、外さないといけない、
うん、
でそのためのラジオをね、うん、虎の男はやっていくんですが、最後どうなるのかっていうところで、うん、大変なことが起きるのね。
大変なことが起こる。今までも散々聞いてきました。ブルースウィルスのアルマゲドンを僕流にやったらこうなるみたいな。どういうこと？
そう、しかもね、最後の最後に大変なことが起きるんですよ。
大変なことが起こるんですよね。
終わる寸前に大変なことが起きるんですよ。
大変、なんかわかんないけど、大変なんですね。大変なことが起こる。へー。
もう編集者さんが、はい、尖りすぎてます、
ね、やめてくださいと。
このエンディングは、尖りすぎてます。多くの人に受け入れられない可能性が高いです。
はい、
変えてほしい。僕はこのエンディングは変えたくないと思って、うん、もう絶対このエンディングでいきたい、
うん、
でも編集者さんがこのままではまずい、
はい、
じゃあどうしようと思って、そのエンディングのまま優しく包み込むことに成功して、
うん、
最後いいエンディングになったので、はい、ぜひね読んでいただけると嬉しいです、
は
い、
ヒントとして楠井さんはこのエンディングいった瞬間の、はい、どんなよしなんですか。
いや、ひらめいた時は興奮したんです、
うん、
絶対にこれでいきたい、はい、みんな読んだらびっくりするだろうなと思って、はいはいはい、うん、
それで書き終わりました。
で提出したらもう飛ばしすぎ
て、やめてくださいと、
うん、
でもたどり着いた。
生まれ変わるにも程がある。
言い方、
翡翠さん、生まれ変わるにも程がある、
うん、でその
ここまでいったら受け取ってくれる、はいはい、受け取りきれる人が減っちゃう、
うん、その間を取って収めたところは、
うん、間を取ってほしいって言われたけど、俺はあのエンディングはやめたくなかったんです。
うん、
であのエンディングのまま、あのエンディングのままソフトランディングできる方法が、
はい、できたんです。
ひらめいちゃったんです、
うん、それはどんな感じ。
いや、俺20年前に天才コピーライターって、うん、何にも天才じゃない時に、うん、天才コピーライターって、ね、肩書きからつけて本を出す前にね、まだサラリーマンの時、そこから名刺を作るところから始めたけど、うん、あれはこの日の俺を予感してたんだって思いましたね、
うん、そこまで遡る。なんかまた想像、
これは本当に天才だと思いました。
そっち、あの日に作った俺、
やべえ、俺100年残っちゃうかもと思いましたね。この作品、22世紀まで残っちゃうかもと思いましたね、う
ん、それはね、残ればいいんじゃないですか。残っちゃうかもってのは、衝撃すぎてすごいな、なんだろうな、うん、だって一人一人に優しくそうやって思い込み外してくれるわけですもんね。
そうです。
そしたらその結果
最後はとんでもないことになっちゃうんですが、まあ、最後ね、まあ、楽しみにね、本当はこういうことも言いたくないんですけどね。もうなんかサラで読んでほしいんだけど、
だいぶ
やっぱり多くの人にね、読みたいって思ってもらいたいからちょっと言いましたけど、本当はこういうことも本当は何にも言わずに読んでほしいんだよね。
どうしましょう、カットしますか。全く終わりのことを言わないっていう、ただ間違いなく翡翠さんのね、今言われたことによってみんなが読みたくなりましたよ。
そうですね、
はい、
ぜひ ね、あと今年はね、作家生活20周年で、うん、2冊20周年を代表する本が、うん、 雨の日も人生は大丈夫っていう本とね、うん、幸せにならなくたっていいんだよっていうことで、今年はこの2冊に、うん、すべてをかけて、照準合わせてずっとこの作品を書いてたので、うん、ぜひね、読んでいただけると嬉しいですね、うん、
は
い、
セットでね、うん、石井さんの20周年ご祝儀としてって言ってましたね
でも本ほど安い本ほど安いものは僕ないと思ってるんで
今ね振った私がなんかまたそこにでもこの番組をいつも聞いてくださった方は本当にそこにループします
ぜひね、
はい、
20周年ご祝儀として2冊大人買いしていただけるの
な、
ね、大人買いして並べてほしいです ね、
本当にちょっとね
20年が入ってるんだね
よく大人気映画で、うん、最後のオチを言わないってみんなが守る時あるじゃないですか、はい、それぐらいの本になったら楽しみですね。
そうですね、
うん、そうそう、なんかネタバレしちゃいけないからって言ってそのみんなで口を紡ぐ感じ。
そうですね、
それぐらいになったらいいです ね、
ちょっと翡翠大げさだったなと思う方もいるかもしれませんけど、ね、
急に弱気になってまあどのあたりがどうなのかもう本当に読むのが楽しみです本当に
ぜひね、うん、読んでいただけると嬉しいです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい、そのためにお送りしているドリプラジオ、
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週
会いましょう。